毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエ、先週に引き続き大垣書店烏丸三条店倉津拓也さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、9月ももう終わりですね。
そうですね、
はい。まあ、10月私結構好きですけど、
はい
はい、本当に本格的な秋という感じなんですが、
はい
はい、烏丸三条店模様替えをされた、はい、ということをちょっと聞きましたが、
はい、
どんなふうなこう目的でどんなふうに模様替えされたんでしょうか。
そうですね、やっぱりですね、今ものすごくですね、自動書の需要がすごい高まってるんですね。やっぱりなんか今ね、電子書籍っていうのがたくさん普及する中で、子供ってなるとやっぱりKindle とかああいう電子書籍よりも紙の本を実際に手に触って、まあ、ちょっと時には破いたりしながらですね、読むっていうのが、まあ、やっぱりすごくいいんですね。
はい、
そうなってくると自動書をぜひ求め欲しいっていう方が多くいらっしゃるようになりまして、そうなるとちょっと自動書のコーナーをですね、ちょっと拡大したいということで、自動書のコーナーが大変大きくなっております。
そうなんですか、はい、その他にも変化ありますね。
そうですね、あとまあやっぱり入ってすぐのところの、ね、旅行書のコーナーですね、そこがですね、はい、拡大場所が移動になりまして、さらに拡大される形で、京都本のコーナーと旅行書のコーナーが一緒になってですね、
入ってすぐ左手のところ、
そうです、はいはい、すごく見やすくなっています。
あ、そうですか、はい、これから旅行も見込まれるというふうに睨んでらっしゃいますか。
そうですね、必ずこのコロナ禍というのはですね、どこかで収まると思うので、それに備えてですね、これから対応していくというのはすごい大事になってくると思います。
そうですね、その対応とともにやっぱりそういう時期にこう妄想を膨らますというか、
そうですね、
こう知識として情報を入れておくっていうこともあるかもしれませんね。
そうそう、今のうちにですね、そういう本をたくさん読んでですね、はい、コロナ禍が明けたらですね、
行くぞという、
そうですね、
いいですね、はい、わかりました。さあ、今週の私の一冊は何でしょうか。
はい、今週の私の一冊は日本哲学の最前線という本で、山口翔さんという方の本になります。
そうですか、これはもう本当に倉津さんならではの私の一冊
この山口翔さんというのは本当に日本、今の若手を代表する日本、いわゆる分析哲学と呼ばれるジャンルの
分析哲学、
はい、研究者でして、はい、その方がですね、さらに、今の日本を代表する6人の哲学者をですね、それぞれの哲学者の、個性的な思考というのを正確に、えぐり出している。さらに加えてこの、6人の哲学者に共通する哲学とか、思想の傾向みたいなものをえぐって、それを明らかにしてみせるという意味で、そこにはこの山口翔さんの哲学自体も現れているというような、大変、読み応えになるで、読んでお得、
は
い、一冊ですごいいろんな哲学者の思考がよくわかるっていう、とても読んでお得な本になってます。
そうなんですか。その6人の哲学者一体どういう方なんでしょうか、気になります。
まず国分光一郎さんっていう方と、青山拓夫さんっていう方、
はい、
で千葉雅也さんっていう方で、あと伊藤麻さんっていう方で、古田哲也さんっていう方と、トマノ一徳さんっていう方、この6人になります。
そうですか。その表紙の写真を拝見しますと、
はい、
皆さん結構こう若いなと。
そうですね、すごく若いですね。
意外にも、
はい、大体皆さん30代後半から40代っていう感じの、方々だと思います。
はい、その国分さんだけなんか拝見したことあるなっていう気がします。
そうですね、国分さん本当になんか、本を書かれるだけじゃなくて、さまざまなメディアでもいろんなことを語られてまして、で、大変人気のある哲学者ですね。
はい、それぞれどう違うというふうに語ってらっしゃるんでしょうか、山口さんは。
違いっていうのはいろいろあるんですけど、まずこの本で、特徴なのはこの共通点ですね。なんかそれぞれ全然別なことをやっているようで、言語の哲学だったりとか、特定のビトゲンシュタインっていう哲学者の研究だったりとか、他にも、教育とは何かみたいな、そういうふうな問題を、身体について考えながら考えている哲学者のもいらっしゃるんですけど、この6人に共通するテーマとして、
はい、
不自由っていうキーワードを設定しているのがこの本のすごく面白いところですね。
ほう、
自由論っていうのは哲学の中でも結構伝統のあるテーマなんですけども、
はい、
その自由とは何かみたいなテーマよりももっと不自由っていうものを通すことでむしろ自由について考えるというか、そういうふうなねじれが、この6人に共通するものだということを言っています。 で、こういう人を不自由にするものとして、まあ、そこでいろいろテーマに挙げられているのが、例えばその自分の肉体だったりとか、あと言語っていうあの言葉ですね、まあ、そういうものに注目したりとか、まあ、そういうそれぞれのものに注目しながら、その不自由さの中で、その不自由を考えることで、むしろ人は自由になることができるのだというのを、まあ、すごく鮮やかに描き出しています。
そうですか、はい、
で、まあ、この、6人の哲学を共通して J 哲学っていう言い方で、結構ポップな言い方で表現してるんですね。
J とは何でしょう
か？ J はジャパンの J です。
はい、
まあ、この日本哲学っていうのは、まあ、京都でも郷土学派っていう通り、まあ、日本独自の哲学みたいなものがある一方で、この J 哲学っていうのは日本人が普遍的な哲学をやってるっていうことで、これ J-POP につながるようなものなんですね。日本的というよりは日本にたまたまある道具を利用して普遍的な問題を考えるのが J 哲学なんだという言い方をしています。
そうですか、はい、国連で、演説かなんかした K-POP の、
はい、BTS、
はい、BTS に負けないように K 哲学頑張っていただきたいですね。
はい、